町の元気と笑顔を発信。2013年11月10日発行、広報音画1046号です。今回お届けする主な項目は、三輪車4時間耐久レースの結果、女性に対する暴力、暮らしの情報と街の話題、国宝を見つめて、はつらつ健康ミニ辞典、短歌俳句、図書館だより、土砂災害に関する住民説明会。大人に負けるもんか。スポレク音画2013第12回音画町三輪車4時間耐久レース。10月14日に音画総合運動公園で行われ、三輪車を愛する選手たちと観客合わせて約300人が集まり、爽やかな秋晴れの空の下、11チームの老若男女が熱い戦いを繰り広げました。4時間にわたるレースを制し、大人の部の頂点に立ったのは、コース周回数279周のチャーリー・のぼせもん。子供の部では181周の音楽北学童保育クラブベスト10区が優勝しました。大人の部優勝、チャーリー・のぼせもん279周、準優勝、遊びの職人259周、3位、レスキューマックス240周、子供の部優勝、音楽北学童保育クラブベスト10区181周、準優勝、音が南学童保育クラブ168周、3位ひまわりファイターズ167周。考えてみませんか。女性に対する暴力。11月12日から25日までは女性に対する暴力をなくす運動期間です。女性に対する暴力は女性の人権を侵害するものであり、暴力の根絶は男女共同参画を形成していく上での重要な課題です。暴力はその対象者の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。国際連合では国際的にも重要な課題として、平成11年に毎年11月25日を女性に対する暴力撤廃国際日と決めました。日本でもその日を最終日とする2週間を運動の期間としています。今回は女性に対する暴力の中の DV についてみんなで考えてみましょう。女性に対する暴力とは？暴力は自分の欲望を満たすために、あるいは感情の吐け口として、それを受ける相手の苦しみや屈辱を無視して振るわれる行為です。女性に対する暴力とは、性別に基づく暴力行為で、女性に対して身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるもので、主に夫やパートナーからの暴力、DV、ドメスティックバイオレンス、性犯罪、売春、買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などです。一般的に男性は女性よりも肉体的、社会的、経済的に優位な立場にあることが多く、その立場から女性に対して暴力を振るったり、女性が嫌がる性的な言動をしてしまったりすることがあります。DV とは、一般的には配偶者や恋人など親密な間柄にあるパートナーを暴力によって支配することです。 一般的に暴力というと、殴る、蹴るなどの身体的なものと考えられがちですが、ひどい言葉で侮辱する、性的な関係を強要する、お金を渡さないなど、様々な形があり、多くの場合、その被害に遭うのは女性です。また、暴力が一旦収まって優しくなり、しばらくすると、また暴力を繰り返すという傾向も見られます。かっては、家庭内の揉め事などと見過ごされてきましたが、たとえ家庭内であっても、刑法に定められている、暴行罪や傷害罪などにあたる行為は犯罪となります。何の数字？1/4。男女共同参画に向けての意識調査、平成21年度、福岡県では、成人女性の約4人に1人、26.3% が、何らかの暴力を受けたことがあると回答しています。また、その中で、命の危険を感じた人は 12.5%、成人女性のおよそ30人に1人です。DV が決して特別なものではなく、皆さんの身近で起こっていることがわかります。あなたは大丈夫？チェックしてみましょう。あなた自身やパートナーが DV の加害者、または被害者になっていませんか？次のチェックリストでチェックしてみましょう。DV チェックリスト1。パートナーが自分の好みや考え方に合わせることは当然だと思う。ついカッとなって壁を叩いたり、物を投げたり、パートナーに手を挙げたりしてしまうことがある。パートナーの行動がとても気になって、誰とどこに行ったかなどを報告させる。仕事などで疲れているのだから、お酒やストレスによる暴力は仕方がないことだと思う。パートナー宛ての手紙やメールを勝手に見たことがある。パートナーがやるべきことをやらないときや、生意気な態度をとったときは、力を用いたり、大きな声を出してでも厳しく対応しなければならないと思う。パートナーであれば、自分の性的な要求に応じるのは当たり前だと思う。パートナーが自分の思い通りにならなかったり、何か言い返したりすると腹が立ってイライラする。誰に食べさせてもらっていると思っているのか、といったことがある。つい、抑えが効かなくなって手を挙げてしまっても、その後、誠実に謝り、パートナーも許してくれるのならば良いと思う。家事や育児などをパートナーが一人でこなせないならば、仕事に就くべきではない。一つでもチェックがついた人は、知らず知らずのうちにパートナーを傷つけたり、苦しめたりしてしまっていることがあるかもしれません。まずは、これは DV なのかも、と気づくことが大切です。チェックリスト2。パートナーのことが怖いと感じる。一緒にいることが辛いと思う。パートナーにバカ、何もできない、などと罵られる。パートナーが束縛するのは自分のことを愛しているからだと思う。何を言っても相手にされなかったり、無視されたりすることがある。パートナーが機嫌よく過ごせるよう、また怒らせないように振る舞うのは当然だと思う。パートナーは暴力的な言動に出た後、しばらくは人が変わったように優しくなったり、あなたに気を使ったりする。パートナーが怒って暴力的な言動をとっても、自分に非があるのだから仕方がないと思う。パートナーがあなたの持ち物を壊したり、ペットや子供に当たったりすることがある。あなたが実家に帰ったり、友人と会ったりすることをパートナーが嫌がる。うまくいかないことがあると、パートナーにあなたのせいだと言われる。パートナーとの関係がうまくいくように 自分だけが我慢していれば良いと思う。一つでもチェックがついた人は DV の被害者になっている可能性があります。被害者も何かおかしいのではと気づくことも大切です。辛い時は一人で我慢したり悩んだりせずに、次にある相談窓口へご相談ください。
DV に関する Q&A。 DV について寄せられる疑問や質問の一部を紹介します。問い、どうして暴力を振るうのでしょうか。答え、暴力を振るうことの根底には、パートナーを自分の所有物とみなし、自分の今ままに服従させようとする支配者意識が潜んでいると言われています。加害者はこの意識を当然のものと勘違いし、それを行使するために暴力という手段を選んでいるのです。ついカッとなって感情的に暴力を振るう場合もありますが、冷静さを持って時と場所、相手を選び、計算して振るっている場合が多いと言われています。そしてそれを正当化するために、自分を怒らせるようなことをしたから、しつけだ、大した暴力ではない、一回だけだ、相手が叩いてきたので止めようとしただけなどの言い訳をします。しかしどのような理由があっても、暴力は振るわれる側に原因があるのではなく、振るう側に責任があるのです。問い、被害者はなぜ逃げないのでしょうか。答え、逃げないのではなく、逃げられないのです。暴力が繰り返されることにより、自尊心が奪われ、逃げたり、誰かに相談したりする力を失うことがあります。逃げることで、暴力がエスカレートする恐怖感や、経済的不安、子どもの心配、これまで築いてきた家庭や地域での人間関係などを失うことへの不安などが、逃げる決心を鈍らせる要因となります。問い、DV の加害者の特徴はありますか？答え、加害者の年齢や職業による特徴はありませんが、外見では区別できにくいのが特徴と言えるかもしれません。加害者の中には社会的地位があったり、温厚に見えたりする人も多く、そのため被害者は周囲の理解が得られず、孤立したり苦しんだりすることがあります。加害者は自身の支配欲求を満足させるために、理由を作ってパートナーに暴力を振るいます。被害者には何の落ち度もありません。偶然一緒にいた相手が加害者だったというだけです。この人なら大丈夫と思った相手であっても、相性が合わなくなることや、怒りを覚えることはよくあることではないでしょうか。だからといって、それを理由に、暴力を振るうことは許されません。問い、DV を防止するための法律はありますか？答え、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関する法律、配偶者暴力 DV 防止法が2001年平成13年に施行されています。この法律は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などを目的として作られました。被害者への接近禁止などの保護命令の制度や、被害者からの相談や支援を行う配偶者暴力相談支援センターなどについて規定され、配偶者からの暴力が犯罪となる行為であることが明示されました。この法律における配偶者とは、男性、女性を問わず、婚姻の届け出をしていない、いわゆる事実婚や、 離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含みます。また、今年の改正で、生活の本拠を共にする交際相手についても対象になりました。問い、子供への影響はありますか？答え、家庭の中で暴力を目撃させること自体が子供への虐待にあたります。DV のある環境で育つ子供たちは、いつ暴力が始まるのか予測できずに、常に不安な気持ちになります。また、暴力の原因が自分にあると思い込み、自分を責めることもあります。さらには、感情表現や問題解決の手段として、暴力を認めるようになることもあるのです。自分が悪いからとか、自分のことを考えてくれているから、だと思っていませんか？相手との関係で、辛い、何かおかしい、相手が怖い、などと感じていたら、一人で悩まず相談してみませんか？匿名でも相談できます。また、周囲の人から相談されたり、DV を受けているのでは？と気づいたりした場合は、そこだけで解決しようとせずに、相談先を教えてあげてください。暴力のない社会を目指すための3か条。1、暴力を認めない。どんな事情や理由があっても、殴られたり、侮辱されたりしてもよい人は一人もいません。暴力によって解決することは、決して許されません。2、自分のことを大切にする。自分の気持ち、自分の体を大切にする気持ちを持ちましょう。嫌なことやおかしいと思うことには、はっきりと嫌と言いましょう。自分のことは自分で決める権利があるのです。3、相手、パートナーのことも大切にする。相手が自分と違う意見を持っていることは当然のことです。自分の考えを相手に押し付けるのではなく、違いを認め、まずは相手の話に耳を傾けましょう。そして、自分はどう思っているのか、相手に伝えましょう。DV 相談窓口。相談窓口。オンガホットライン、女性専用ダイヤル、相談内容など、DV、セクハラ、生き方、働き方、地域、家族、子育て、人間関係などの悩み、相談日時、毎週水曜日、祝日を除く、10時から17時、電話番号、093-561-5737、配偶者暴力相談支援センター、恩賀保健福祉環境事務所、女性の抱える問題全般についての相談、配偶者からの暴力から逃れるための一時保護、自立支援など、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、093-201-2820 DV 相談専用福岡女性相談所女性の抱える問題全般についての相談配偶者からの暴力から逃れるための一時保護自立支援など月曜日から金曜日祝日を除く9時から17時15分092-711-9874福岡県配偶者からの暴力相談電話休日や夜間における配偶者からの暴力相談月曜日から金曜日17時15分から24時土日祝日9時から24時 092-716-0424、県警の犯罪被害者相談、水リリーフライン、犯罪被害に遭われた方のための心のケア、月曜日から金曜日、9時から17時45分、祝日を除く、092-632-7830、性暴力被害者支援センター福岡、性暴力被害に遭われた方のための相談、警察、病院などへの付き添い支援、9時から24時、092-762-0799、法務省女性の人権ホットライン、DV、職場での差別、セクハラ、ストーカーなど、女性の人権問題、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、0570-070-810、全国共通、地方裁判所小倉支部、保護命令を出してほしいとき、加害者が近寄ってこないようにしたいときなどの申し立て、月曜日から金曜日、9時から17時、祝日を除く、093-561-3431、警察、折尾警察署、暴力をやめてほしいとき、被害届を出したいときなど、緊急の場合は110番へ、093-691-0110。力で押さえつける関係に本当の幸せはあるのでしょうか。安全に安心して自分を大切に生きていくことを考えてみませんか。問い合わせ、共同人権推進係。
暮らしの情報、音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、音楽町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、音楽町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783。音楽町ホームページ、http://www.town.onga.lg.jp/。健診子育て、3歳児健康診察。時11月14日木曜日、受付前半午後1時から1時10分、後半午後1時40分から1時50分。ところ、音楽コミュニティセンター、対象平成22年8月1日から10月31日までに生まれた幼児。内容、医師、歯科医師の診察、歯科衛生士の歯磨き指導、保健師、栄養士の健康栄養相談、歯科集団指導、食生活改善推進会によるおやつの提供もあります。費用無料。 持ってくるもの、母子健康手帳、出かける直前の尿を10ミリリッター程度、仕上げ磨き用歯ブラシ、健康審査表、問い合わせ健康対策係、すくすく乳児広場、時11月19日火曜日、受付午前9時30分から10時30分、所恩賀町中央公民館、対象生後2ヶ月から1歳未満の乳児、内容ベビーマッサージ、身体計測、保健師助産師の育児相談、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ健康対策係、9ヶ月時健康審査、時11月21日木曜日、受付前半午後1時から1時10分、後半午後1時40分から1時50分、所恩賀コミュニティセンター、対象平成25年1月1日から2月28日までに生まれた乳児、内容医師の診察、身体計測、保健師、栄養士、歯科衛生士の健康相談、歯科集団指導、当日は図書館によるブックスタートも行います。費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、健康審査表、アンケート、お母さんの歯のアンケート、問い合わせ健康対策係、イベント、絵本命の花からのメッセージ、私にとっての人権童話問題、園田久子さん、絵本作家、大学講師を講師に招き、人権講演会を開催します。託児は無料ですので、必要な人は事前に お申し込みください。詳しい内容は広報音が11月25日号に織り込むチラシをご覧ください。時12月5日木曜日午後7時から、所恩賀町中央公民館、託児申し込み期限11月28日木曜日、問い合わせ共同人権推進係、福岡県農林水産祭り、ふるさと福岡ふれあいフェア2013、時11月16日土曜日、17日日曜日、所天神中央公園アクロス福岡、福岡市中央区天神、内容功労者表彰、県内農林水産物の展示即売など、問い合わせ福岡県農林水産祭り運営委員会、農林水産部内、電話 092-643-3486、 福岡県年輪スポーツ文化祭、どなたでも自由に入場無料で観覧いただけます。ぜひご来場ください。時11月24日日曜日午後1時30分から、所黒崎日比新ホール、八幡西区岸の浦、内容記念公演、講師登壇家野口健氏、合唱フェスティバル、作品展示、各種体験コーナー、ふれあい市場、70歳現役応援センター出張相談会など、問い合わせ福岡県年輪スポーツ文化祭実行委員会事務局、福岡県社会福祉協議会内、電話 092-584-3377、 福岡県県民文化スポーツ課、電話 092-643-3407、試験募集、そば打ち教室、気軽に楽しくそば打ちを体験してみませんか。おいしいそばを味わいましょう。時12月4日水曜日、平成26年1月29日水曜日、2月19日水曜日、午前10時から午後1時、所恩賀町中央公民館、対象町内に在住在勤の人、定員10人、 1回のみの受講もできます。申し込み者多数の場合は抽選となります。費用、受講料500円、全日程分。材料費1回あたり1000円。持ってくるもの、エプロン、三角巾、タオル1枚、上靴、持ち帰り用容器。申し込み期限、11月21日木曜日。申し込み問い合わせ、遠賀町中央公民館。第27回少年少女駅伝競争大会。時、12月15日日曜日午前9時から。受付8時45分から。雨天の場合は中止です。ところ、遠賀総合運動公園周回道路。対象、遠賀町スポーツ少年団に登録している団体。種目、駅伝男子の部、女子の部。1区間 2km、5区。個人の部、ロードレース 1km。チーム編成、監督1人、選手は小学生以上5人。男女混合チームは男子の部とします。その他、駅伝に出場した人は個人の部には出場できません。ゼッケンは主催者が準備します。申し込み後の区間及びチーム編成の変更はできません。伴走はできません。参加チームは走路員1人を出してください。申し込み期限12月3日火曜日。申し込み問い合わせ、遠賀町体育協会。遠賀体育センター内。一般ラーディボール卓球講習会交流会。参加者に応じた指導を行います。直接会場にお越しください。対象卓球愛好者。時11月17日日曜日午前9時から正午。ところ広渡小学校体育館。費用無料。問い合わせ、萩尾、電話 093-293-0116。 自然環境保護のお手伝いをしませんか？松の植樹の体験ボランティア募集。近年全国的に松枯れの被害がひどく、自然環境保護の必要性が叫ばれています。今回の植樹場所は芦屋町内ですが、暴風保安林として遠賀町にも影響ある場所です。時12月8日日曜日午前9時30分から11時30分、受付午前9時から。ところ集合場所、芦屋東小学校グランド。植樹場所、鶴松保安林エリア。内容、松の苗木800本の植樹、松葉かきなど、持ってくるもの、タオル、軍手、移植ごてなど、対象どなたでも参加可能。小学生以下の場合は保護者の同伴が必要です。申し込み期限11月29日金曜日。申し込み問い合わせ、芦屋町役場地域づくり課。電話 093-223-3544。 第48回遠賀郡ロードレース大会募集。福岡県都市対抗駅伝競争大会選考会。時12月8日日曜日午前9時から。受付午前8時20分から。ところ芦屋町祇園崎運動広場。対象、遠賀郡内に在住、在勤の人とその家族。種目、各種目とも男女別にスタート。小学1、2年生各 1km。小学3、4年生各 1.5km。小学5、6年生各 2km。中学生各 3km。一般、高校生以上。40歳以上、50歳以上、60歳以上、各 5km。 申し込み方法、遠賀町体育協会に申し込み用紙を用意しています。 申し込み期限11月22日金曜日。その他、小中学生のナンバーカードは各自お持ちください。申し込み問い合わせ、音賀町体育協会、音賀体育センター内。スポーツの結果、第31回音賀町バドミントン大会。9月1日に音賀体育センターで音賀町内外から65チーム135人が参加して開催されました。音賀町からの参加者の結果は次の通りです。継承略、ダブルス、男子 A 級、3位、宮原和馬、吉田拓馬。男子 B 級、優勝、河内義樹、山越義信。準優勝、坂本雄介。3位、島田隆弘。男子 C 級、準優勝、末広久志、則之大成。3位、中江達也、河合隼人。女子 A 級、3位、森恵子。女子 B 級、優勝、川原かなの。深田恵里、準優勝、石栗清美。3位、上本玲子、島田敏子。女子 B、C 級、優勝、川原かなの、深田恵里。3位、古賀千春、田原千尋。第24回九州小学生選抜男子ソフトボール福岡県大会。9月28日、29日に響港コスモス運動場で40チームが参加して開催され、音賀町からは広渡りスポーツ少年団が出場しました。惜しくも全国大会への出場は逃しましたが、ベスト8という好成績を収めました。地区公民館対抗行事グランドゴルフ大会。9月29日に音賀総合運動公園グランドで23地区約500人が参加して開催されました。結果は次の通りです。優勝東和園、準優勝松の本、3位六甲園、4位無償図。ホールインワン達成者45人。相談。心の相談窓口。心の健康などに関して臨床心理士が相談に応じます。また心の病気かどうかわからない、どこへ相談すればよいのかわからない、などの相談にも応じます。時、毎月第3木曜日、午後2時から4時、前日までに電話予約が必要です。対象、町内に在住の人、ところ音賀町役場、費用無料、申し込み問い合わせ、福祉係。お知らせあらかると、11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待はどこにでも起こりうることです。日頃から子どもたちに関心を持ち、児童虐待では、と感じることがあればご連絡ください。通報者のプライバシーは守ります。通報・相談問い合わせ、福岡県宗像児童相談所、電話 0940-373255、福祉係。住生活総合調査にご協力ください。居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向、満足度などの総合的な調査です。調査対象は10月に住宅土地統計調査にご協力いただいた世帯の中から抽出させていただきます。対象となったお宅には調査員がお伺いし、調査票を配布しますので、お手数ですがご協力をお願いします。調査基準日、12月1日日曜日。調査票配布期間、 11月21日木曜日から30日土曜日。調査票回収期間、12月1日日曜日から10日火曜日。問い合わせ、福岡県建築都市部住宅計画課。電話 092-643-3732。都市計画係。国民健康保険税の納付額証明書をお届けします。所得税の確定申告に間に合うよう、国民健康保険税の納付額証明書を12月末までにお届けする予定です。年末調整などでそれよりも前に必要な人は、次のものを持って税務課窓口にお越しください。持ってくるもの、身分証明書、免許証など、委任状、代理人、代理の人のみ、同じ所帯の場合は不要です。問い合わせ、納税係。LP ガス協会と災害時の応援協定を締結しました。町内では地震や風水害などの災害が発生した場合に、避難所などの公共施設に対して LP ガスを供給する協定を10月1日に福岡県北九州地区 LP ガス協会恩賀仲間部会と締結しました。今後も安心安全な街づくりのため多様な災害対策を進めていきます。問い合わせ、庶務係。ガソリンの取扱い注意。福知山市の花火大会での爆発事故はまだ記憶に新しいかと思います。詳細な原因は現段階ではまだ明らかになってはいませんが、ガソリン携行缶の誤った取り扱いにあると言われています。祭りなどだけではなく、家庭でも使用する可能性のあるものなので、取り扱うときはガソリンの特性を把握し、次のことに注意しましょう。ガソリンの特性、引火点はマイナス40度 C 程度と低く引火しやすい。揮発しやすく、蒸気は空気より重いため、滞留した可燃性の気体が広範囲にとどまりやすい。運搬中などに発生した静電気が蓄積しやすい。注意点、消防法により次のことが定められています。ガソリンの携行は専用の金属製携行缶に限られ、ポリタンクなどの他の容器の使用は禁止されています。フルサービスのガソリンスタンドの資格を持った従業員以外の携行缶への給油は禁止されています。40リットル以上のガソリンを貯蔵する場合は、消防機関への届け出が必要です。火の気や高温部、火花を生じる機器から離れた、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に保管してください。使用前は必ずエアー調整ネジを緩め、管内の圧力を調整してからタンクのキャップを外してください。エンジン稼働中の給油は絶対にしないでください。問い合わせ、恩賀郡消防本部予防課、電話 093-293-8125。 住民票などに肩書きを記載します。近年町内にアパートなどの集合住宅が増加し、同じ地盤に多くの人が居住しています。郵便物が正確に届かないなどのトラブルを防ぐため、11月25日からアパート名や部屋番号などの肩書きを住所の一部として取り扱い、住民基本台帳に登録します。これにより住民票、印鑑登録証明書など、町が発行する各種証明書類の住所欄に肩書きが表示されるようになります。肩書き表示の例、現行、恩賀町大和田今子が〇〇番地、記載後、 恩賀町大和田今子が丸々番地、恩賀アパート南郷。その他、転入や転居の時に肩書きの届け出をしていない人は、11月25日以降も肩書きは記載されません。肩書きの届け出をしていない人は、本人確認書類、運転免許証やパスポートなどを持って手続きしてください。顔写真付きの住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなどをお持ちで、肩書きの記載を希望する人は、裏面に記載します。11月22日、6日以降にカードを持って住民課窓口へお越しください。問い合わせ住民係。火災救急件数、恩賀郡消防本部、平成25年9月分。火災、恩賀町0件、郡内5件。救急出動、恩賀町77件、郡内353件。火災案内、電話0180-999-998。広告募集1。広報恩賀に事業所や会社、お店などの PR 広告を掲載しませんか？先着順。一区画、半一段。縦50ミリ×横90ミリ。費用、5000円×掲載回数。最低2回以上。掲載回数によって割引があります。申し込み期限、掲載希望号の発行日から40日前。申し込み問い合わせ情報推進係。広告募集2。コミュニティバスの車内に事業所や会社、お店などの広告を掲載しませんか？先着順。一区画 B3 横板、縦364ミリ、かける横516ミリ。費用、月2000円、最長12ヶ月、掲載期間によって割引があります。申し込み期限、掲載希望月の前月の5日まで。申し込み問い合わせ、都市計画係。広告募集3。恩賀町ホームページに事業所や会社、お店などのバナー広告を掲載しませんか？バナーの規格、縦60ピクセル×横120ピクセル。費用、月5000円。最長12ヶ月。掲載期間によって割引があります。申し込み期限。掲載希望月の前月の5日まで。申し込み問い合わせ情報推進係。
シリーズ国保。国保を見つめて。シリーズ最終回、特定健診。近年、糖尿病などの生活習慣病や、その予備群の人が増えており、それが原因で亡くなる人は、癌に並ぶ人数で、すべての死因の約3分の1にもなります。生活習慣病の中でも、死亡や寝たきり、重い後遺症につながりやすいのは、心臓病や脳卒中といった循環器病と、失明や腎不全などを招く糖尿病の合併症です。これらは動脈硬化が主な原因であり、動脈硬化を急速に進行させる代表的な要因が、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群、略してメタボなのです。そのため、特定健診はメタボ健診とも呼ばれます。これまでのシリーズでお知らせしてきましたが、一人当たりの医療費が伸び続け、高額な医療費の伸びなどにより、国保はパンク寸前です。恩賀町の昨年5月のデータでは、医療費については、特定健診を受けている人の方が、受けていない人に比べて、一人当たりの医療費が1ヶ月で9000円も低いことが分かりました。 これからも安心して医療が受けられ、健やかに暮らせるように、お互いを支え、助け合う国保制度の趣旨をご理解いただき、自分のため、家族のため、国保加入者のために、特定健診を毎年受診することで、医療費削減にご協力ください。受けて得する特定健診、受けないなんてもったいない。通常特定健診の費用はおよそ8000円ですが、町の特定健診では500円で受けることができます。検査内容、身体計測、腹囲、身長、体重、尿検査、血圧測定、血液検査、脂質、血糖、肝機能、腎機能など、医師の診察。気づいた時には、あの時検診を受けていたら、となる前に、医療機関での特定健診は3月末まで受診できます。受診する前に医療機関へ予約し、受診券8月に郵送を持参する必要があります。受診券をお持ちでない人は、健康対策係までお問い合わせください。無料で特定保健指導を受けることができます。特定健診でメタボリックシンドロームや予備群と診断された人を対象に、解消予防のための特定保健指導を実施しています。生活習慣病は特に自覚症状がなく進行するので、定期的に特定健診受診が必要です。これからの人生、楽しく豊かに過ごすためにも、健康な時こそ健診と向き合い、一歩前へ進みましょう。問い合わせ、国保年金係。進めています特別支援教育。No.30 やまびこ保育園。保育所は、人間形成にとって極めて重要な時期に子供がその大半の生活時間を過ごす場です。やまびこ保育園では気になる子供だけでなく、子供一人一人の発達を促し、共に成長ができる場であり、子供の利益を最大限に守る場でありたいと思っています。保育計画の中で個別指導計画を立て、担当保育士のみでなく、全職員の共通認識として支援を行っています。また、巡回相談などを活用し、気になる子どもとの効果的な関わり方や支援方法の助言を受け、継続的な支援が行えるように、他機関との連携をとっています。これからも、子どもの発達への理解や、一人一人に対する支援の手立てについて、保育士の研鑽を深めていきたいと思います。また、早い時期に適切な支援を受けられるように、早期発見に努め、園内だけではなく、他機関との連携をスムーズに行うようにし、協働するという視点に立ち、保護者に寄り添い支えていきたいと思います。問い合わせ、学校教育係。消費生活相談窓口。明るい暮らしのために、消費生活の豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。問い、スマートフォンを見ていて、無料アダルトサイトの広告に興味を覚えて、入場をクリックした。ついで、年齢確認画面になったので、18歳以上をクリックしたら、突然登録完了になり、3日以内なら9万円。その後は15万円の請求画面が現れた。答え、契約が有効に成立しているとは考えられませんので、支払う必要はありません。慌てて事業者に連絡を取らず、静観しましょう。不安であれば、消費生活相談窓口へご相談ください。スマートフォンでは、公式マーケットからダウンロードしたアダルト情報サイトの無料アプリでも料金を請求されたというケースもありますので、ダウンロードしないようにしましょう。相談問い合わせ、消費生活相談窓口、駅前サービスセンター内、午前9時から午後4時30分、 土日祝日を除く。電話 093-293-7783。 町の話題、町のホットな話題をお届けします。目指せ一等賞。9月28日運動会で1位を目指せかけっこ入門講座。町内の小学校の運動会を1週間後に控えた9月28日、浅木小学校グラウンドで町内の小学生87人を集めて、運動会で1位を目指せかけっこ入門講座が開催されました。この講座は来年2月に設立を目指す総合型地域スポーツクラブ、恩賀みんなのスポーツクラブ、通称恩賀みんスポクラブが開催したものです。講師には、2007年世界陸上に400メートルハードル日本代表選手として出場した吉方正弘さんをお招きしました。デモンストレーションで吉方さんが1年生の身長とほぼ同じ高さのハードルを飛び越えてみせると、児童たちからは大きな歓声が上がりました。吉方先生の講義の後は、グループ別に練習をして、50メートル走のタイムトライアルを実施しました。陸上競技と同じ形式で、スタートのピストルを鳴らし、ストップウォッチでタイムを計測するなど、普段のかけっことは違う、本格的な競争に児童たちは緊張しながらも満足そうな笑顔を見せてくれました。恩賀みんスポクラブとは、地域の住民が運営主体となって多種目、多世代、多目的の理念でスポーツができる環境を作るため、恩賀町では平成26年2月の設立を目指し、日本スポーツ振興センターからサッカーくじ、トトの収益による助成金を利用して、設立準備委員会を発足しました。今年度から、恩賀みんスポクラブの愛称とロゴマークを定め、小学生のためのウキウキスポーツ教室、バドミントン教室、バレーボール、ソフトバレーボール教室、気功教室、ヒップホップ教室を開催したところ、多くの参加者が会員となりました。現在、来年3月31日までの会員を募集していますので、多数の参加をお待ちしています。費用、年会費、一般3000円、小学生以下1000円、申し込み問い合わせ、恩賀みんスポクラブ設立準備委員会事務局、浅木小学校内、電話 093-293-0009。 恩賀コミュニティセンター。小学生のためのウキウキスポーツ教室、時第1と第4土曜日午前9時30分から11時30分ところ浅木小学校、運動場、体育館、プール、バドミントン教室、時第1と第3木曜日、午後7時30分から9時30分、ところ、浅木小学校体育館、バレーボール、ソフトバレーボール教室、時、第2と第4木曜日、午後7時30分から9時30分、ところ、浅木小学校体育館、気功教室、時、第1金曜日、午前10時30分から正午、第3木曜日、午後7時30分から午後9時、ところ、恩賀コミュニティセンター、ヒップホップ教室、時、第2と第4火曜日、午後5時30分から7時30分、ところ、浅木小学校体育館。
恩賀町のソフトボール界に元気を。8月17日、第68回国民体育大会、スポーツ祭東京2013九州ブロック大会、ソフトボール競技青年男子出場、斉藤光弘さん、井上裕太さん。 北九州市若松区の響きコスモス運動場で開催され、福岡県代表選手として、遠賀町上部府在住の斉藤光弘さん、ポジションショートと同じく、遠賀川区在住の井上裕太さん、ポジションピッチャーが出場しました。斉藤さんは福岡地区の九州オールスターズに、井上さんは宗像粕谷地区のジャスティス SBC にそれぞれ所属。斉藤さんは4年ぶり5度目の出場で、井上さんは2年連続の出場でした。福岡県から選出される代表選手はわずか12人。その精鋭で挑んだ九州ブロック大会、初戦の相手は平成23年度山口国体で優勝した宮崎県。結果は7対2と残念ながら敗退となりました。斉藤さんに今後の目標を尋ねると、来年も福岡県代表に選出され、本大会に出場できるように頑張っていきます、と来年に向けて闘志を燃やしていました。また、井上さんは、広渡りスポーツ少年団で指導をしているので、これをきっかけに遠賀町でソフトボールがさらに盛んになってほしいですと語ってくれました。祝ダブル準優勝。9月28日29日第22回全国市町村交流レガッタ阿賀大会。準優勝マンホールとロックベアーズ。新潟県阿賀町の新潟県立津川想定場で開催され、遠賀町からは遠賀レガッタを勝ち抜いたマンホール、少年男子の部とロックベアーズ、少年女子の部が猛練習を重ね、町の代表として大会に臨みました。同大会は、全国から選抜された114チームが出場し、男女年代別など8部門での頂点を競うものです。会場の津川想定場は、今年の夏の水害で被災し、完全なコースコンディションではなかったため、コースアウトや手位同士の接触などトラブルが続出。そんな中でも両チームは、順調に勝ち上がり、見事な結果を収めました。他に、遠賀町からは、議会議員の部に、遠賀町議会が出場し、検討しましたが、入賞は逸しました。ライバルにも声援を。9月21日、第13回、全日本チアダンス選手権大会、九州予選大会準優勝、田中雫さん。福岡市の宮殿記念体育館で開催され、遠賀町田園南区在住の田中雫さん、島戸小学校が所属するローズハニー、宗像氏が出場し、ジュニア・ポム部門ラージ編成で見事準優勝。12月8日に、東京都の東京体育館で開催される決勝大会への出場権を手にしました。田中さんはチアダンスを始めて1年目。チアダンスを始めたきっかけは野球の試合などで見て憧れたからだそうです。近くで活動しているチームを自分で探したそうです。その時のお話をお母さんに尋ねると、残念ながら郡内では活動しているチームがなく、ようやく見つけたのが今所属しているチームでした。少し遠いので悩みましたが、最後にはどうしても通いたいという熱意に負けましたと、笑って答えてくれました。また田中さんは筋力がなかったので、筋力トレーニングをしている時が辛かったですが、みんなで踊るのが楽しいので、これからもチアスピリッツ、仲間だけでなく ライバルにも声援を送る精神を大事にしていきたいですと、満面の笑顔で話してくれました。チアダンスは人の上を飛び越えたりしない競技で、チアリーディングとは別物だそうです。7年後に思いを馳せて、10月6日第68回国民体育大会スポーツ祭東京2013陸上競技やり投げ少年男子 A 8位入賞港博樹さん、東京都調布市の味の素スタジアムで開催され、音楽町 松本区在住の港博樹さん、自由が丘高等学校がやり投げ少年男子 A の福岡県代表選手として出場し、見事8位入賞を果たしました。港さんがやり投げを始めたのは高校生からで、昨年亡くなられた恩師徳永則明先生に勧められたのがきっかけで、当時は別の高校へ進むことを考えていたんですが、学校見学の時に徳永先生に呼び止められ、うちに来てやり投げをしないかと熱心に誘われ、それならばと今の高校に通うことを決めたんです、と話してくれました。大会に出場した感想については、テレビで見ている世界陸上の舞台に自分も立っているような気持ちになりました、と目を輝かせていました。今後については、競技人生はまだまだ長いので、限界を作らずにやっていきたいです。そして、本当に世界陸上の舞台に立ち、7年後には東京オリンピックに出場したいですと、照れながら語ってくれました。生活健康ミニ辞典。インフルエンザを予防しよう。風邪やインフルエンザに注意が必要な季節になりました。インフルエンザについて知り、日頃から気をつけて病気を予防しましょう。風邪との違い。1、潜伏期間が1から2日と短いため、感染スピードが速い。2、突然の発熱38度以上、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠感など症状が重い。肺炎、気管支炎、脳炎などの合併症を引き起こす。高齢者は一旦かかると肺炎など重症になりやすく、死亡原因となることが多いので、特に注意が必要です。高齢者のインフルエンザの特徴。症状が出にくく、気づくのが遅れる。急速に症状が進むことがある。肺炎などの合併症を併発しやすい。持病が悪化しやすい。インフルエンザにかからないために、1、流行前のワクチンを接種する。インフルエンザワクチンは、感染後に発症する可能性を低減させる効果と、かかった場合の重症化防止に有効とされています。個人差がありますが、一般的には接種してから体内に免疫が作られるまでに2から4週間かかります。例年、インフルエンザが流行するのは12月から3月頃ですので、11月中旬までには接種しましょう。2、咳エチケットを守る。インフルエンザの主な感染経路は、咳やくしゃみの際に口から発生する小さな唾液、飛沫による飛沫感染です。普段からみんなが咳エチケット、咳やくしゃみを他の人に向けて発しない。咳が出るときはマスクをする。手のひらで咳やくしゃみを受けたときはすぐに手を洗うなどを守ることを心がけましょう。3、帰宅時に手洗い、うがいをする。4、適当な湿度、50〜60%を保持する。5、十分な休養とバランスの取れた栄養を摂取する。 6. 人混みや繁華街への外出を控える。インフルエンザにかかってしまったら、具合が悪ければ早めに医療機関で受診する。睡眠を十分にとり、安静にする。水分を十分に補給する。問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより。みんなで考える水のこと。遠賀町は平坦な地形で、田んぼが広がる水と緑が豊かな町です。町内には遠賀川をはじめ西川や戸切川などの大小様々な河川や水路が張り巡らされており、私たちは水に囲まれた中で生活し、様々な恩恵を受けています。町では、その大事な水を守っていくために、水路やため池などで、年に2回、20箇所の水質検査を行っています。その水質検査の結果によると、数箇所を除いて、環境省の生活環境の保全に関する環境基準をほぼ満たしており、おおむね良好な水質状況です。ゴミや汚水を捨てないで。町内の水路を見てみると、水質はそれほど悪くないのですが、心ない人たちが捨てたゴミが数多く見られます。河川や水路に捨てられたゴミは水質を悪くし、下流や堰に流れ着き、水路を利用する人や、近隣の住民に多大な迷惑をかけます。さらに、ゴミが水の流れを悪くし、堆積物が溜まりやすくなるばかりか、大雨の時の水害を引き起こすもとになります。また、生活排水や洗車水の直接排水も、水質を悪化させる原因の一つです。多くのボランティアに協力していただいています。多くのボランティアが河川敷など清掃行事に参加し、また様々な団体が水の浄化活動に取り組まれています。さらに地域でも住民が日々町内の各所の清掃活動に尽力しています。町内小中学校でも子どもたちが定期的に清掃活動をしています。そのおかげで、住民の環境美化に対する意識も高まり、河川や水路のゴミは減り、水の浄化も少しずつ進んでいます。水は命の源です。下水道や合併処理浄化槽の普及、そして多くの人の日々の活動により、今後ますます水辺の環境は良くなっていくことが予想されます。しかし、その道のりはまだまだとても長く、水を汚さない、汚させないような環境づくりが大事です。これからも引き続き、河川や水路の浄化の活動にご協力をいただき、みんなで一緒に遠賀の水をきれいにしていきましょう。今年度の水質検査の結果は、来年5月頃に広報などでお知らせする予定です。問い合わせ、環境衛生係。
図書館だより、ホームページ、http://www.bopac-library.tonga.fukuoka.jp/利用カードの登録について、対象、遠賀町内に在住、在勤、在学の人、年齢は問いません。その他の人も利用できる場合がありますので、詳しい内容はお問い合わせください。費用、無料、持ってくるもの、運転免許証、健康保険証など、名前と現住所が確認できるもの、図書館ボランティア、絵本箱、メンバー募集。図書館で行う絵本の読み聞かせ月に1回と、 音楽コミュニティセンターで行うブックスタート2ヶ月に1回のボランティアを募集しています。見学も可能です。集合時間など打ち合わせのため事前予約必要。イベント情報すべて無料。お話し会のお知らせ。幼児から小学校低学年向け。時毎週土曜日午後2時30分から3時。ところお話の部屋。絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。お話し会012赤ちゃん向け。時毎月第3水曜日午前11時から11時30分。ところキッズランド。対象0歳から2歳までの乳幼児と保護者。内容赤ちゃん絵本の読み聞かせやわらべ歌。手遊びなどを赤ちゃんと一緒に楽しみましょう。人気本ベスト5。1位、海賊と呼ばれた男、ジョー。百田直樹著。同じく1位、海賊と呼ばれた男、ゲ。百田直樹著。3位、無限花。東野圭吾著。同じく3位、ホテルロイヤル。桜木志乃著。5位、祈りの幕が降りるとき、東野圭吾著。新着本案内、一般書、黒田官兵衛、末国義実編。希代の軍師の波乱の生涯を描いた傑作6編をセレクト、超豪華作家陣の傑作小説で、読み応えのある歴史短編小説。ユニコーン、原田マハ著。タピスリーの貴婦人は、ジョルジュ・サンドに助けを求めた。中世美術の最高傑作、貴婦人と一角獣に秘められた物語。トッピンパラリの風太郎。牧目学著。天下は豊臣から徳川へ。伊賀を追い出されたニート忍者風太郎の運命は、ひょうたんのみぞ知る。大長編小説。ヒルタと八甲山崎直コーラ著。家業のアロワナ書店で三代目の八甲といとこのヒルタが取り組む町の本屋さんのお仕事。児童書。ゼロ君の勝ち。ジャンニ・ロダーリ、文、エレナ・デル・ベント、絵。数字の中で一人だけ、何の役にも立たないゼロ君。そんなゼロ君が人気者になる絵本。町のお化け図鑑。斎藤博史作、宮本悦義、絵。町には怖いお化けがいっぱいいるけど、このお話を読めば大丈夫。怖くて面白い読み物。短歌俳句。音楽短歌会演奏奥睦子線。妻行きて28年思い出の畑に咲ける白き野の花。上道義之。力込め今日の出来事話す母。三度目なれど相槌を打つ。松原恵子。懸命にリハビリ中の姪を見て、普通に動く我が足撫でる。寺本正光。音画俳優区会賞池田幸俊選。行く秋のブランコ一つ残さるる服部美穂子。突き上げて一人の時をもかのかと高瀬よし子。我もこう昔の我に会いに行く。足賀恵子。音画青葉区会賞岸原清之選。ふるさとは海より明けぬ剣牛花幾野弥代子。青空のまぶしき今朝の花芙蓉室井貴美子。星づくよ赤子見し夢何の夢。花田教授。ハッピーバースデー。お誕生日おめでとう。 宮田聡真ちゃん、別府平成23年10月1日生まれ。2歳の誕生日おめでとう。妹が生まれ、兄ちゃんっぽくなりましたね。これからも妹と仲良くね。堀田彩太ちゃん、恩賀川、平成24年10月23日生まれ。彩ちゃん、1歳の誕生日おめでとう。これからもたくさんご飯を食べて大きくなってね。長井かけるちゃん、恩賀川、平成23年10月30日生まれ。ご飯が大好き。かけるくん、たくさん食べて大きくなってね。冷えたいぶきちゃん、今子が、平成24年11月3日生まれ。いぶくん、1歳の誕生日おめでとう。笑顔いっぱい、元気いっぱいに育ってください。おめでとう。パパとママより。松本大賀ちゃん、木森、平成24年11月4日生まれ。1歳の誕生日おめでとう。食いしん坊で甘えん坊で、やんちゃの方が元気で優しい子に育ってね。橋爪健人ちゃん、広渡り、平成22年11月4日生まれ。3歳の誕生日おめでとう。好奇心旺盛な健人くん、これからもいろいろな経験してたくましく育ってね。森下蘭ちゃん、新町、平成24年11月19日生まれ。蘭くん、1歳の誕生日おめでとう。これからも元気いっぱい成長してね。レンニーとリンカネーと楽しく遊び回ってね。辻真宏ちゃん、広渡り、平成23年11月19日生まれ。2歳の誕生日おめでとう。元気いっぱい大きくなってね。これからもお兄ちゃんと仲良く遊ぼうね。連載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに、まちづくり課広報担当にお申し込みください。
土砂災害警戒区域などの指定に関する住民説明会。土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生する恐れがある区域を指定することで、危険な場所の周知を行い、警戒避難体制の整備を推進するとともに、危険な開発行為の制限や建築物の構造規制などによって、町民の生命、身体を守るものです。今回、指定予定地内にお住まいの人などを対象に、法の趣旨や規制内容、警戒避難体制などに関する住民説明会を行います。説明会を行うにあたり、指定予定地がある若松、鬼津、尾崎、田園南、別府、上別府、無償図に別途詳細な回覧文書を発送しています。回覧文書での指定予定地の確認も合わせてお願いします。指定予定地がない地区にお住まいの人も説明会に参加できます。お住まいの地区の説明会に参加できない人は、他地区の説明会に参加できます。時、両日とも午後7時から、12月2日月曜日、若松、鬼津、尾崎、田園南、12月3日火曜日、別府、上別府、無償図、所、恩賀町中央公民館、問い合わせ、法律の内容に関すること、福岡県県土整備部、砂防課、電話 092-643-3679、指定区域に関すること、福岡県北九州県土整備事務所河川砂防課、電話 093-691-2767、説明会の会場などに関すること、
庶務係。緊急地震速報の訓練放送を行います。11月29日、緊急地震速報の訓練放送を行います。放送時には、身を守る行動や避難行動の確認をお願いします。放送は、あくまで訓練ですので、慌てて行動することのないようにしてください。ご理解とご協力をお願いします。訓練放送は、全国瞬時警報システム、J アラートを通じて、庁内に58箇所設置している防災行政無線の屋外スピーカーから流れます。エリアメールの配信は行いません。時、11月29日金曜日、午前10時15分ごろ、放送内容。こちらは音賀町です。ただいまから訓練放送を行います。チャイム音、緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。問い合わせ、庶務係。これで2013年11月10日発行の広報音画を終わります。編集発行は音画町役場、まちづくり課、電話 093-293-1234。今回は広報音画のほかに4つの折り込みチラシが入っています。音画議会だより、問い合わせ、音賀町議会事務局、電話 093-293-1235。福岡県だより、問い合わせ、福岡県総務部、県民情報広報課、電話 092-643-3102。音賀特特祭り、問い合わせ、音賀町商工会、電話093-293-0165。農業祭、問い合わせ、音賀中間地区農業祭実行委員会事務局、電話093-282-3089。今回の音訳は結の会、吉永紀美子、谷口玲子、舛添久江、辻恵子でした。